Radio Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は那覇市立おろく南図書館からのお知らせをお伝えします。今日は杉野直子さんに来ていただきました。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いろんな本が新しく入ってきているようなんですけれども、はい、まずは一般書からご紹介いただけますか。
はい、まずは一般書から2冊紹介させていただきます。
はい、
1冊目、タイトルが答えはすべて本に書いてある。著者川上哲也、朝出版。人は誰もが悩みます。小さい悩みや一人では抱えられないほどの大きな悩み、すべてがうまくいっているように見えるあの人も実は悩みを抱えているかもしれません。そんな時、自分で考えて答えを見つけるのもいいでしょう。周りの人に相談するのもいい。スマホで検索して答えを探すのも一つの方法です。けれど実はもっとおすすめな良い方法があります。それは本を読むことです。本にはさまざまな職業の人がさまざまな立場でさまざまな問題を解決してきた記録が残されています。悩んでいるあなたにぴったりの本108冊を紹介。日頃あまり本を読まない人でも気軽に読める本を中心に紹介されています。
新しく入ってきた一般書、1冊目が答えはすべて本に書いてある、はい、今日持ってきていただいたんですけれども、先ほど見せていただいて、
はい、
なんかこうどれもグッとくるタイトルであったり、ちょっとこれ読んでみたいっていう内容の本が紹介されてて、
はい、
これはちょっと探して読んでみなくてはという気持ちになってるんですけれども、なんか中でもちょっとこれは読んでみたいなっていうのは杉野さんもあったりするんですか。
はい、そうですね、実は私も人前で喋るのが苦手なんですけれども、こちらの、原田真帆さんが書かれた本日はお日柄もよく、ちょっと読んでみますね。
はい、
スピーチをテーマにしたエンターテインメント小説なので、純粋にストーリーとしても楽しめるし、大勢の人の前で喋る時の教科書としても役立ちます、
ね、ちょっとこう人前でのスピーチって誰しもちょっと苦手っていうのはありますよね。
あ、そうですか。
なんかね、うまく喋れたらいいのになとかっていうのは思ってたりすると思うんですけれども、小説なんですね。
はい、そうですね。
じゃあ、小説としても楽しめるけれども、読んだ後にあ、なるほどねっていうところもあったりというところなんですね、はい、答えはすべて本に書いてある。そうですね、どなたかの間接体験だったりとかっていうのがあるので、そこから私たちがねまた得るものってあるのかもしれないですね、ぜひ参考にしてあなたの本を見つけてください。新しく入ってきてます。もう一冊はどんな本でしょう。
はい、続いて2冊目です。ちょっと調子が良くない時のいたわりスープ。著者今泉久美、川出処方新社。熱や痛みはないけれどなぜか元気が出てこない。病院へ行くほどでもないけれどなんだか調子が良くない。そんな時に役に立つのがスープ。消化が良く栄養価も高く、その上気軽に作れる。風邪気味や冷え、ストレスや二日酔いなど13の項目を取り上げて、それぞれの症状に合った食材を使ったスープが紹介されています。
いたわりのスープ、これレシピ本ですね、はい。まあ、スープね、あったかいスープでこう心も癒されるっていうことがあると思うんですけれども、見せていただいたんですが、こういう、例えば冷えの時とか貧血気味の時にはこういう栄養がやっぱり必要ですよっていうようなものも紹介されていて、分かりやすいですね。
そうですね。
杉野さんのおすすめってありますか。
ですね、全部おすすめなんですけれども最近流行りの、
はい、
よく見かけるスープジャー、
はいはい
はい、これに、温かいスープを入れていただけるレシピもありますので、 これは面白いかなと思います。
そうですね、やっぱりこう、うん、ランチでね、あったかい汁物欲しいなっていう時ありますけれども、うん、じゃあスープジャーを活用するための、うん、まあこういう具材がいいんじゃないですかとか、うん、
はい、
っていうのですね。
そうですね、
これ参考になりますね。
はい、
はい、ぜひ皆さん、うん、ご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、ちょっと調子が良くない時のいたわりスープというレシピ本も入ってきてます。続いては児童書なんですが、どんな本でしょうか。
はい、はい、児童書からは2冊紹介させていただきます。
はい、
1冊目、タイトルがカエサル君と本のお話、池上俊一文、関口よしみ絵、福音館書店。皆さんの周りにある本がいつどのような人たちの努力や工夫によって作られてきたのか知っていますか。大切なことを正確にずっと先まで伝えたいという思いから文字が生まれ、書いた文字を残すために生まれたのが本。パピルス紙を使った巻物という形に始まり、さまざまな事情から羊皮紙が使われるようになり、何十年何百年と羊皮紙を使っていくうちに巻物から冊子へと本は変化していき、知っているようで意外と知られていない本の歴史。当たり前だと思っていた本の形ですが、長い時間をかけていろいろな世界の歴史が関わって変化してきたんだと実感できます。カエサル君とカレンダーに続く第2弾、親子で読むのもおすすめです。
今日持ってきていただいたんですけれども、うん、ある日カエサル君が本の中から出てくるっていうところから物語が始まるんですけれども、
はい
はい、小さなおじさんが本から出てきたっていう、はい、ところから、不思議なところから始まるんですけれども、
はい、
本の歴史ですか。ちょっと考えたことなかったんですけど、確かに私たちが今普通に使ってる本って、いつからこんな形になったのとか、どうしてこんな形になったんだろうっていうのは、わかんないですね。
そうですね、もう当たり前の形として、はいはい、ありましたから。
じゃあ昔は違ったんだっていうところなんですけれども、うん、
はい、
どうぞ皆さん本を読んでみてくださいね、うん、はい、絵本になりますね、
はい、
でシリーズ第2弾ということなんですが、カエサル君とカレンダーというのは暦ですか。
はい、そうですね、はい、
ね、私たちが今普通にこう毎日今日は何日とかっていう風に使ってますけれども、うん、
はい、
これもここまで来るのにいろいろあったんですよね。
うん、きっと、はい、そうですね。
その部分が、カエサル君とカレンダーには紹介されているようです。
はい、
カエサル君と本のお話が新しく入ってきています。続いてはどんな本でしょうか。はい、
2冊目ですね、めくって発見、動物の疑問、小宮照之監修、学研教育出版。この本には子どもが不思議に思うたくさんの動物の疑問とその答えが詰まっています。60以上もある仕掛けをめくってさまざまな疑問の答えを発見してください。一人で読んでも、お友達や家族と一緒に読んでも楽しめる絵本です。
はい、これ楽しいですね。
はい、
こういうのなんて言うんでしたっけ、仕掛け本、うん、
はい、仕掛け本ですね。
ですね、
はい、
これクイズもできるかもしれないですね。
うん、うん、はい、ぜひお友達、ね、うん、と一緒に
やってみてください。チャレンジしてみてください。うん、
はい、
どうしてキリンは首が長いのじゃないですけど、何メートルぐらいあるのみたいな感じの質問があったりしましたね。
う
ん、
はい、そうですね。
でめくったら、
うん、
答えがあるという感じですね。
はい、
はい、いろいろめくって皆さん楽しんでください。
う
ん、
はい、
児童書はめくって発見、動物の疑問という本も入ってきています。で郷土書からも今日は紹介があるということなんですが、うん、どんな本でしょうか。
そうですね、郷土書からは1冊紹介させていただきます。光るキノコと夜の森、写真西野義則、解説大場雄一。神秘的な夜の森に怪しく光るキノコ、月夜竹、星の光竹、アミ光竹、シイの灯火竹など、日本国内で見つかっている10種類以上の発光シーンを美しく幻想的な写真で収録しています。まるでおとぎ話や SF の世界に迷い込んだような、とても現実とは思えない写真が満載です。ぜひ手に取ってご覧ください。
いや杉野さん、キノコというとどうも食べる方に食に走ってしまうんですけれども光るキノコ、
はい、
うん、郷土書に入ってるんですけれど、
はい、
沖縄にも光るキノコってあるんですか？
はい、そうですね、沖縄のやんばるの森とか、あとはそうですね、八重山諸島の方にあるようですね。
本で紹介されて
るんですね。はい、本で紹介されてました。
ちょっと皆さん、これからはちょっとね、うん、森に行くとき夜中あるんじゃないかと思って見回してみてください。沖縄にも光るキノコがあるみたいですね、
はい、
本当になんかこう不思議世界に迷い込んだような写真ですね、
うん、はい、
ぜひ肉眼でも見てみたいですけれども。
あ、そうですね、
まずは本でお楽しみください、
はいはい、
光るキノコと夜の森という本が入ってきています。
はい、
さあ、まあここまではですね、おろく南図書館に新しく入ってきた本についてお話を伺ってきましたけれども、杉野さんの思い出の本も教えてもらえますか？
はい、私の思い出の本は、タイトルがあっちゃんとエビフライ、西牧かや子作、同心者。エビフライを作るたびに思い出す絵本です。あっちゃんという女の子が幼稚園のお昼の時間にエビフライ大嫌いと叫びました。すると大変、そんなに嫌いならいいよ、食べてもらわなくって結構とエビフライが逃げ出してしまうのです。それを見ていたお箸たちは黙っていません。お部屋中が大パニックになりました。初めてこの絵本に出会ったのは、私もあっちゃんと同じように幼稚園に通っている頃でした。絵本を読んでもらって、とてもドキドキハラハラしたことを覚えています。そして最後にはとてもほっとして、何度も何度も繰り返し読んでもらいました。この絵本は私が絵本を好きになるきっかけを与えてくれた本の一つです。作者は私のワンピースを書いた西牧かや子さんです。ぜひ皆さんも一度手に取って読んでみてください。
今日はお持ちいただいたんです、うん、実は、
はい、
これ結構前の本なんですね。
はい、そうですね、
ね、懐かしい感じの絵本なんですけれども、
うん、はい、
あっちゃんすごいですね、
はい、
嫌いって言っちゃって、うん、エビフライが逃げたっていうところがもう、うん、すごい展開とかって思ったんですけれども、うん、まあ、そこからじゃあ最後はどうなるのかっていうのは、
うん、そうですね、それは、うん、本を読んでみてのお楽しみ。
私はちょっと意外でした。
あ、そうですか。
そうそう。そうきたかっていう感じで終わっちゃったんですけど、うん、いやでもこれはね、一緒にハラハラドキドキしていただきたいなと思います。で、これ那覇市立図書館に所蔵がある、
はい、
ということですので、
はい、
ぜひね読んでみてください。
はい、
杉野さんの思い出の一冊はあっちゃんとエビフライという絵本でした。
はい。
さて、那覇市立図書館各館では毎月いろんな特集を組んで、まあ、本を紹介しているんですが、おろく南図書館、うん、6月はいかがでしょうか？
はい、6月一般書のテーマは泣ける本。沖縄地方は梅雨入りして雨の日も多くなりました、うん、そんな時はしっとりと涙する本を読んでみませんか？涙の後はきっとすっきりとした気分になるはずですよ。
ありますよね、なんかこうなんか無性に泣きたいけど泣けないみたいな時は、うん、ぜひ泣ける本を、
はい、
泣ける感動ものだったり
そうですね、古今東西、
はい、あるんですね。
様々なジャンルを集めてお待ちしております。
皆さん泣きましょう、うん、6月はおろく南図書館で、
はい、
泣ける本が、まあ、今月の一般書の特集だそうです、はい、児童書はどうでしょうか？
はい、児童書の6月のテーマは命のお話。一人に一つずつのかけがえのない命。6月の慰霊の日に合わせて、もう一度命の尊さ、大切さ、素晴らしさを本を通して感じてみませんか？たくさんの本を準備してお待ちしています。
そうですね、6月は23日に慰霊の日もありますけれども、はい、もう一度じゃあ命って何だろうっていうことを考えてみようということですね。
はい、
はい、この機会に手に取ってください。さあ、そしてですね、まあ、学校卒業するとついつい遠ざかってしまうんですけれども、子どもたちは、読書感想文とか読書感想画ですね、
はい、
の季節なんですね、そろそろ。
そうですね、はい、
で、それに伴って指定図書課題図書について小禄南図書館からお知らせがあります。
はい、那覇市立図書館では今年も指定課題図書の貸し出しが始まります。6月1日月曜日から9月30日水曜日までの間、貸し出しおよび予約に制限があります。貸し出し予約ともに指定図書課題図書合わせて1人2冊まで、貸し出し期間は1週間となります。できるだけ多くの方々が利用できるよう皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
なるほど、まあ、みんなが読みたい期間だから、うん、みんなで協力してねってことですね。
そうですね、お願いします。
1人2冊まで貸し出し期間は1週間ということです。はい、今年からちょっと早めに貸し出しが始まった、
ね、
ということですね。
はい、
はい、皆さんね、いろいろ読んで素敵な感想文感想が書いてくださいね。
はい、
そして、那覇市立図書館各館ではお話し会も行っていますが、小禄南図書館ではどうでしょうか。
はい、小禄南図書館では毎月第2第4土曜日11時から11時30分までお話し会を開催しています。第2土曜日は図書館職員によるお話し会、第4土曜日はお話しボランティアシークアーサーの皆さんによるお話し会です。絵本の読み聞かせはもちろん、時には手遊びや折り紙などもあります。ぜひご家族揃ってお気軽にお越しください。
はい、みんなでお話し会に行ってみてくださいね。そして、小禄南図書館の利用案内なんですけれども、開館日は火曜日から金曜日は午前9時30分から午後7時まで、
はい、
で土曜日は同じく午前9時30分から午後6時まで、
はい、
日曜日が午前9時30分から午後5時までとなっています。で休館日が毎週月曜日、毎月第3水曜日、そして公休日がお休みということですが、6月の慰霊の日も、
そうですね、23日火曜日は慰霊の日で休館となります。
はい、お休みになるということですので気をつけてくださいね。場所はどこになりますか。ちょっと住宅街に入ってきますよね。
そうですね、少し分かりづらいんですが、
はい、
場所ですね、モノレール赤峰駅より国道331号線を豊見城向けに進んでいただき、宝の信号を左折、うん、続いて一つ目の信号を右折していただき、突き当たりの Y 字路を左折するとすぐ左手にございます。詳しくは小禄南図書館電話 917-3451 番までお問い合わせください。
はい、真ん中に大きいガジュマルが確かありますよね。
う
ん、
はい、そうですね、はい、
はい、どうぞ皆さん余裕を持ってね、うん、ぜひ図書館遊びに行ってください。
はい、
今日は小禄南図書館からのお知らせということで杉野直子さんにお話ししていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。